富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、前田さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
なんか気温差が本当に大きいですよね。
めちゃくちゃ寒いです
よ。ねえ、もう明日もっと寒いらしいですよ。
あ、そうなんですね。
お日様出てくるのに最高気温2度って書いてありまして。
2度。
はい。
ああ、そう寒いね。
ねえ、でもこうやって繰り返しながらね、3月になると一気に最高気温が2桁で、
そうですよね。
はい、続くみたいですよ。
はいはい、うん、明日はね、大阪なんですよ。
ほら、
あの大阪で、あの四つ葉民事信託の社団の、はいはい、大阪の社団と、うん、あの一緒に合同の勉強会を予定なんですよ。うんうんうん、で、あさってが楽しみな京都なんですよ。で、あの定休日ですからね、水曜日ですから。
京都は何をご覧になるんですか？
まず行くのがね、行きたいのは北野天満宮の梅。
あ、
それから正月いっぱいで行けなかった、並べなかった岡崎神社、
う
さぎの神社ね。
うんうん、
それから京セラ美術館か細見美術館、
うん、
かなっていう感じですよね。
もうでも本当土地勘が十分にあるから行きやすいですよね。
そうですよね。
うん、もういろいろほら、あれはどこだった、これはどこだったって、
はい、
ね、地図出すっていうか、まあ、このスマホで調べたりとかしなくてもいいから。
そうですね、
見たいところは大体頭の中に入ってるわけでしょ
う。で、来月がちょうど1ヶ月ぐらいになるんで、大阪社団の勉強会が同じ時期あるんであれば、京都は桜満開なんで、うんうん、そこもいつもの定番の、私いつも行くのはその芸大から、北社会芸大から、ドロンド・クレアントという、梅沢教授の息子さんがやってるギャラリーがあるんですよ。うん、そこから銀月荘アパートメントという昔大島渚さんが住んでたっていうアパート、
はいはいはいはい、銀月荘銀の月ね、
はい、そうです、はい、それからあの駒池住宅、うん、これなかなか入れないんですよね。そこ行ってずっと100万遍まで歩いて、あと法然院で、その後ずっと歩いて行ったところに、あの君屋さんっていう美味しい、そう、なんていう豆缶の美味しい店があったんですけど、やめてしまいまして、あの一軒楽しみ減ったという。
京都でもやっぱりそんなことになっちゃうんですね。
だんだんね、老舗で辞めたところが多いんですけど、
後継者いないのかな、
はい、
うん、
まあ、というような感じで、まあまあ仕事、まあ、先週東京行ってましたし、仕事も一生懸命だけど、
はい、
楽しみ一生懸命やろうという、はい、そういう人生です、はい、
さあ、そして今日のゲストが、
はい、
お久しぶりでございます、
はい、
ガーデンライフ水巻代表の水巻貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
なんかでも いつも登場される時期より早いんじゃない？
1ヶ月くらい多分早いと思います、うん、はい、
はい、呼ばれまして
、はい、いつも春先にね、
はい、
お越しになって必ず私の雑草取りの話を聞いてもらうことになってるんですが、さすがにまだあの雑草は生えてきてません、
ね、はい、あのもうしっかり抜いてあるからまだ生えてないですね。
いや、でもね、来ますよやっぱり。
あ、
うん、あの安心してると、
はい、
思わぬところからとかって
まあでもちゃんと見てらっしゃるとこが素晴らしいです。
と、今年あのまずやらなきゃいけないのは、雪が濃い、なおさら雪が濃いじゃない、あの、家の周りの生け垣が、
うんうん、
12月のあの、
あ、
高岡ドカ雪、
はい、
50センチぐらい積もった雪で、
はいはいはい、
またあの縛ってあるところは全部切れて、
うん、
木は曲がって、
うん、
今年は一部折れたところもあるんで、
うんうん、
木だ剪定しなきゃいけないなと思って、
うん、高岡の方多かったんですね、
ま、多かったんですよ。幸いあの、これで3回目になるんですが、おそらく保険が効くので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
あ、よかった、
ほぼ無料でできるとは思うんですけど、うん、
はい、
本当にドカ雪っていっぺんにこう生け垣に影響を与えますよね。
そうですよね、
うん、
でね、雪が降るのはしょうがないんだけど、あの空き家になっているところいい生け垣あるんだけども、あのブルゾーザー全部そっち持ってくるんですよ。
なるほど。
でそれも引き渡し終わったんですけど、それ過渡地なもんですから、
うん、
こっちとこっちの雪全部持ってくるんですよ、
うん、
で生け垣をもう無視して雪持ってくんで、あの一回招待会場にクレーム行ったんですよ、うん、これ非常識じゃないですかってね、
うん、
でそれから生垣じゃないんだけど、私が管理してる土地のところに、 土木屋さんがブルーでどんどん雪してくるわけです、はいはい、で看板破損したんでそれ弁償させました。
そりゃそうですよ、
まあ、向こうも保険分かりきってるんで保険使ってね、じゃあおいくらにしますかっていうことなんでちょっと割増しにしましたけどね。
いや空き地ってね、やっぱ空いてるんなら捨てちゃえってことになりますからね、雪はね、
近所のばあちゃんがなんかママさんダンプで一生懸命雪運んでくるんですよ、空き地に。ばあちゃんばあちゃんそこ空き地空いてて人の地面やから雪せんといてって言いたいですけどね。
いや本当にまとめて降りますからね今ね。
そうですね、
10センチずつ積もっていくんじゃなくて、いっぺんに30センチとか50センチとか積もるんで、雪捨て場がない人たちは本当に大変だと思います、うちは前に用水が流れてるんで、申し訳ないけどそこへ、用水さえ積まらないようにすればいいんで、
そうですよね、
なんかこの間、富山のそれは富山の人ですけど、ここの用水には捨ててくれんなって言われたって言われて、
あ、そうなんだ、
じゃあどこ捨てるんだっていうふうに、困ってた方がいらっしゃいました。
それ多分どっかで詰まったことがあるんですよきっと。
ああそういうことか。
ここで用水詰まったら水が溢れてくるんで、でもそれ詰まらないように捨てることが大事で、ブルーはもう一発で詰まりますから、過去にやっぱり何回か私見てるところでブルー止めたことありますもん、ちょっと待っとってくれって
ね、
ここにいっぺんに捨てたら詰まるやろって言って、もう本当に難しいですよ ね、
やっぱ工夫が必要ですね、
人間の手作業で捨てる分には詰まることはほぼないんですけど、ブル1台でやられたらもう1回で詰まっちゃいますから、昔やっぱみんなで川に入ってというか上詰まったところに乗ってスコップで崩しましたよ。
ですね、そうですよね、
そ,
うん、それやられるともう大変だよ、さあそれともかく水巻さんは、最近はでもますます忙しくしておられませんか。
自分で忙しくしてるんですよね。何でしょうかね。はい、
なんかいろんなお世話とかも。
お世話なあ、そうですね、ロータリークラブのお世話のことかな。はい、社会奉仕委員長になりまして、なぜか4年間次の年もやって次の年もやって、
あ、そうなんだ、
なんか、もう4年目になりますね、はい、
それってどういう内容のことをされるんですか。
それは、今富山城ありますよね。で富山城前に花壇があるんです、でそこの花壇っていうのはその観光地の方もよく見るし、で通りがかりの人とか通勤の人もよく見る場所なんですよ、でそこに四季折々のお花を植えたり、例えばチューリップたくさん2300球かな植えて、で皆さんに癒しの空間を提供しているという。
いやいや私もよく通りますから見ますけど。
あ、そうなんですか。
あれは何、水巻さんたちが植えてるの。そうです。何ロータリーになるんですか。
大手町ロータリークラブです。
あ、そうなんだ、
はい、
いやよくほら富山市内の主だった大きな通りの支柱にハンギングバスケットみたいになって花が植わってるの、あれは市のお金で、有名な3つか4つの、果樹園さんというか、果樹園じゃない造園業者さんがやってるのは聞きましたけど、あっちの下の方は、ロータリーさんのまさにこう社会奉仕だったんだ。
そうなんですよ。でロータリーのクラブ員だけじゃなくて、ご近所にあるアームストロングアバ幼稚園のかわいいかわいい年長さんの園児さん も一緒になって記憶を植えるんですよね。
それは知りませんでした、じゃあ通るたんびに水巻さんの顔を思い浮かべて感謝してれば OK、
これって本当に、大事な仕事なんですよね、
大事ですよね、
ロータリーでライオンズとかいろいろその社会保障やってますけど、これきっちりやってあるかないかによって街の景観全然違います
ね。特にあの場所は、今言われた通り観光客も一般の市民も一番たくさん通る場所ですから、目が楽しめると全然違いますよ、
これが京都になるとお地蔵さんに毎日その花を生けたりとか、それから履くのはね、自分の家の前とあと何メーターかっていう、隣まで全部履いちゃいけないっていう、それをなんか何百年やってるという、で一生懸命そのおばあちゃんとかがお地蔵さんに手合わせたりとか、してる姿あるんですよ。
富山県内もお地蔵さんはすごく大事にしておられるから、お花を毎日あげる方もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですよね、 あのやっぱりね大切にしてた方がいいかなっていう。なるほど、ね、やってる方もなんとなくねこう気持ちが、うん、あのなんかやってるんだって爽やかな気持ちになりますしね。
そうなんですよ、あのやるとき皆さんクラブ員の皆さん社長さんですから、うん、そこをあの皆さんにいかに気持ちよくあの草むしりまでしてもらうかっていうのが私の仕事なんです。
まあ、くすぐり方があるんだろうな。
あでも花選びは溝巻さんがやってるんですか。じゃあ
はい、そこやっぱりあの仕事で、ね、ガーデンデザインの仕事をしてるので、うん、もう任せられてやってます。
もう大体季節はどれぐらいのパターンで変えなきゃいけないんですか。
変えなきゃいけないっていうのはないんですけど、まあ、チューリップっていうのがもうやっぱ富山県の看板なので、うんうんうん、チューリップは必ずたくさん植えるっていうこと。なるほど。でチューリップは11月に植えて、まあ、4月ぐらいに咲く、はいはい、でそれがワンスクール で、うん、で今度は、種まきにするんですね、うん、で休校終わった後またきれいにしてからそうですね6月ぐらいに種をまいて、でキバナコスモスっていうあのきれいな花がまた咲くんですよ、
は
い、
それは夏に咲く。
夏そうですね、6月に植えてで芽が出てちっちゃい花が咲いてで背が、まあ、15センチ、最初ちっちゃかったんだけど3、40センチまでに成長して、はいはいはい、花だらけじゃなくて花盛りになって、うんうん、10月ぐらいまで咲きます。で11月に球根を植えると。
あなるほど、それのローテーションを、
はい、
いろんな会社の代表とか社長さんに
そうそうそうそう、
うまくそそろがして
そうですそうです。
みんなね普通は人使ってる方の人たちですから
そうなんです、
使われることはあんまりないんで、
そうで草むしり夏の暑い7月8月に草むしりをしてくださるんですよね。
素晴らしい。うちの草むしりもせんくせに言ってうちで言われてるかもしれないけどでも大事なことですよ、う
ん、ですごい嬉しかったのがあの球根が、まあ、少し余るっていうかね、うん、少しだけ余った時に、うん、あのどうぞって言って、そうするとあの社長さんたち今どうかな5個か6個持って帰るんですよね、うんうん、でそれをあの孫と植えたとか綺麗に花が咲いたよとか報告してくださるんですよ、う
ん、やっぱ自分で植えたら、うん、あの気持ちが入るんですよ。
あなるほど、
絶対そうですよ。もうみんなそうですもん。やっぱ
あそっか、うん、そっか、
やっぱ自分でやったものって、うん、あの料理でもそうですけども、うん、なんか大したものができてないんだけどなんかすごいことをやった感が人間ってありますから。
ありますよね、うん、そうですね。
あそういうことか。
そういうことですよ。
すっごい嬉しい顔して言われるので、うん、あよかったなと思って。
あとあの園芸セラピーは相変わらず続けておられるんでしょう、
はい、あそうですね、うん、今はデイケアのところと、うん、昨日は発達障害のお子さんたちと一緒にあの冬場なのでお雛様 お花とかあの綿のふわふわの綿あるじゃないですか、うんうん、あれも植物なんですけどその綿をこの頭にしたりとか、
へ
あとお代理様のひしゃぐじゃなくて尺ですよね。
尺
尺尺をドライフラワーでちょっと利
用したりとか。あ面白いですね、
うん、ですごいお子さんたち喜んで。
そうかそうか、子供からお年寄りまで OK だ。
そうで面白かったのが 綿を頭にするんだけど芽はあの大根の種だったりするんですよ。
ん大根の種、
そう、黒い粒粒で、
へ
え、うん、
それはでもみんなやっぱり喜んで自分でつけてるわけだ。
そうなんかねあの大人よりもお子さん幼稚園のお子さんの方がとっても上手で、こちっちゃいのが見えるんですかね。
ああそうですね、
ボンドでこう種つけるんですけど上手につけられました。
いやでもそうやってもう本当上層教育にもね役に立ちますから、
うん、そうですそうです、うん、そう。
これでも園芸セラピーってもう長くなりましたよね。
12年になりますね。
さすがに、
うん、
今じゃもうでも普通に受け入れられてるっていうかみんな理解してるでしょ。
ああ割とそうですね、なんか私が一昨年かな入ったデイケアサービスの、まあ、医療法人ですね、はい、は割ともう独り立ちして自分たちでできるようになってきました。うん、
今一時期このコレラ
あ、コロナじゃないと。コロナがひどかった時って、デキアはやっぱ入れたんですか。
あの申請書みたいなの、遠出して何週間以内してませんかって。
そのチェック通ったら、できるんだ。
でマスクにフェイスなんですかね。
もう完全防備で。
完全防備で。けどやるとやっぱり高齢者の方とかすっごい喜ぶので、毎月やってましたね。
いやだってね、コロナの間で認知症が進んでしまったとかね、そういう話は本当によく聞きますからね。やっぱ人と接しなきゃそりゃそうですよね。
あのね、先日ね、いろんな相続系の手続きをさせてやれたお父さん、なんか娘さんに電話かかってきて、うち帰りたいって言って、っていうのいつもあんまり会いに行かないのに、2回くらい面談して、怪しげな男がなんか犯行をしてったという。俺何の反抗したらきちんと説明しましたって話なんですけども、急にやっぱりね、やはり我が家が恋しくなる、でどうしてもそういうなってあの子供さんに会いたいみたいなね、感じがあるんですよ。で次もう一回手続きしなきゃいけないんですけども、もう一回手続きするときには事前にきちんと説明して、お父さんこれこれこうでこうですよと。で面談時間短いんですよ。
そうですよね、
10分間ぐらい全部手続きしなきゃいけないので、はいどうぞ反抗してくださいみたいな、ね、感じしかならないんですよね。だけどそんな中でやっぱりこの花であるとか、このプランターとかカラーなどがいろんな花があると、すごくやっぱ癒されると思うし、そういう施設はもう本当に必要なもんじゃないかなと思いますよ。
本当ですよ。やっぱよくわかるのは土いじりって本当に大事ですよね。
そうですね。
いや本当草むしり一つでも自分でやるのと人に頼んでやってもらうのとでは達成感が違うし。
なるほど。
いや本当花植えるにしても、何にしてもやっぱ自分でやったものについてのやっぱり思い入れは強くなりますから。
そうやって聞くとはなるほどって今思いました。
いや本当我々そうですもん、やっぱり。
じゃあちょっとそれを意識してまた一緒にやってみたいと思います。
いや本当家の前に大昔に家を建てるときに当時の会社の社長からなぜかもらった、花桃が3本あったんですが、1本は残念ながら、枯れてしまって、今2本残ってるうちも1本は大きく育って、でももう中空洞。だけど水は吸い上げて、今年も多分花が咲くんだ。すっごいたくさんつぼみつけてるんで咲きます。でもう1本は親木はもう寿命は来ちゃって、造園業者の方にこれもう寿命だからって言って切ったんだけど、その周りから子供が今わんさか枝を伸ばして。
なるほどね、
生命力ありますね。
親木だと思っていたのが、すごい濃いピンク、今水間さんが来てらっしゃるような、すごい濃いピンクなんですよ。燃えるような色なんですけど、子供が出てきたら、淡いピンクなんですよ。
いいですね。
でそれ聞いたら、いやこれはおそらく親木が継ぎ木で育ったもので、その親木の元の先祖返りは淡いピンクだったんだろうと。
なるほど、
造園の方に言わせると、でそれが出てるんだと、
い
うことで、だから子供だと思っていたものは実は親にとっては、ご先祖様のような存在で出てるんで、2色で楽しいじゃないかと思って今、
すごい楽しいです
ね。淡いピンクと濃いピンク、これが淡いピンクの方がやっぱり生命力が強いんで先に咲くんですよ。でそこから濃いピンクがちょっとだいぶおばあちゃんになってるんで遅れて咲くんですけど、両方が咲いてる期間が1週間ぐらいあるのですごく綺麗。
いいですね、見に行きたいぐらい。
前通ってく保育園の子たちが綺麗とかって言うとなんかすごいよしよしと思いながら見てる。
本当だ
で保育士の方は、やっぱりみんな梅かなんかだと思っちゃうんですよね。で桃なんですよって言ったら、桃ですかって言われる。実も取れるんですかって、実は食べられません
花桃ですもんね。
そうですよね、実はカラスでさえ食べませんもんね。
見向きもしないんです、
いかにまずいかって
でも花すっごい綺麗ですよね。
すっごい綺麗です、
ね、
本当に大輪の
しかも こんな色の花が
濃いピンクですね、
無数に咲くんで、
うん、
言ってみればなんか木が燃えているような感じ。
はあ、それはすごい、う
ん、満開になるとかそんな感じです。
へ、
楽しみ。で今年も今見ると全部芽をつけてるんで、うん、楽しみです。やっぱあの雪が本当にひどい時はあの鳥が食べるものなくて芽をついばみに来るんですけど、今年はそこまでのことはなかったんで、かなり綺麗に咲くと思います。
嬉しいですね、うん、
やっぱ花は大、花っていうか植物はすごいですよね。
ねえ、何でしょうかね、人を感動させますもんね。
神さんがもらってきたあの、コチョウラン、
コチョラン、
コチョラン3つも鉢があるんですよ、
うん、
でももう終わってるからこれ処分しなきゃいけないだろうと、うん、思う頃に必ず新芽を出す、う
ん、すごいなな
んかありますよね、処分されるのをなんか感知して
か聞こえてんじゃないかと思って、
なんかそれよく聞きます。
で俺が水やりの係なんで、うん、一応俺を多分主だと思ってる、
うんうんうん、
でその主がこれもう処分せんなまでないがっていうのを聞いて、いやいやまだやめてください、私咲きますからって言って出してるんじゃないかと、うんね、花咲かせたい時はちょっとけなしてやるといいみたいな本当に今新芽2鉢から出てるんですよ。
それすごい嬉しいですね。
もうこれで何年、
うん、
5年か6年経ってるんですが、ちゃんともうダメかと思ったら必ず花咲きます。
すごい
素晴らしいです。
毎年そうやって声かけてるのかな、うん、
もう処分するかい
ちょっと待って、
いや大概すぐダメになりますよ。
いやでも声聞こえてんじゃないかと思うんですよ
多分聞こえてる、
ね、なんか科学で少しね人間のことが分かってるんじゃないかっていうことも出てきたみたいですから、雑草からは多分恨まれてると思うんですけどね。
雑草は強いですからね、
寝たやしにしてやるとかって言いながら言ってますから
でも負けないぞ
ってまたあ、しまった、コマーシャル行ってないわCM 一回行きます、はい